全く関係ないんですけども、結婚式の行われたのはちょうど私の誕生日だったんです。まあ、全く関係ないんですけども、当たり前ですけども。実はそれをこの前の母子司会で大津教区長が紹介してくださいまして、確か調べると、まあ、すぐ実はすごい話題になってるんですね、この時のスピーチが。なんとハリー王子とメーガンの2人が直々にこの人に、まあ、メッセージしてほしい、立てられたのがマイケル・カリーというアメリカの聖公会主教、イギリスの人じゃないんですよ。でしかもこの人もう一つ有名なのが、アメリカの聖公会の初めてアフリカ系で主教になった人、つまり黒人で、まあ、そのメッセージはとてもユニークで、まあ、普通まあ、メッセージって言ってもスピーチに近いメッセージで、まあ、結婚式のスピーチってそんな長々するものではないです。ところがなんか14分もあったっていうんです。結構長いようです。本人も最後の方でこう言ってるんですね。そろそろ終わりにしなければなりません、2人を結婚させなければなりませんからってそんな長かったんだって。まあ、そういうユーモアにも富んだ方が、でもまっすぐに福音を語ったんですね。牧師会でそれをみんな聞いてびっくりして、まあ、なす王室の結婚式で福音が語られ、しかもそれ全日本でも中継されているので全世界に福音が伝わった、すごいことだなと思いました。で、まあ、その一部をちょっと紹介させていただこうと思います。イエス様の十字架の愛を、まあ、結婚、それは男女の愛でも、これは男女の熱情ではなく、また空想上のことではなく本当に現実のものであって、この愛がなかったら、そしてこの愛は誰も消すことのできないものでという、それはイエス様の、神様の愛に基づき、イエス様の十字架に基づいているものだと大胆に語られます。そしてこう語るんです。愛は身勝手ではなく自己中心でもありません。愛には犠牲を伴います。そのような愛が贖いを可能にし、その利他的、犠牲的、贖いの愛の道が命を変えます。そしてこの世界を変えるのです。そのことを信じることができないのなら、ちょっと立ち止まって考えてほしいのです。想像してみてください。愛が唯一の道である世界は、で、まあ、それでずっと続けるんですね。商売、ビジネスがただ愛だけによってなされるとき、あるいは家庭がただ愛だけによって築き上げられるとき、つまりあらゆるところが愛を唯一とする、そういう世界が形成されていくとき、愛が唯一の道であるとき、お腹を空かせたまま寝床に行く子供はこの世界からいなくなるでしょう。愛が唯一の道であるとき、貧困は過去の歴史となるでしょう。愛が唯一の道であるとき、私たちは剣と盾を下ろし、戦争のことをもはや学ばないでしょう。愛が唯一の道であるとき、神の子供たち皆のためにたくさんの良い場所があるでしょう。愛が唯一の道であるとき、私たちはお互いを、そう、本当の家族のように受け止めるでしょう。愛が唯一の道であるとき、神様が私たちみんなの源であり、私たちは兄弟姉妹であり、神の子供であることを知るでしょう。これこそが新しき天であり、新しき地であり、新しき世界であり、新しき人間の家族なのです。そして最後に、私たちが今こうして豊かでさまざまなことができるようになっている、まあ、そこでまたユーモアを交えて言われるんですね。アメリカからイギリスに渡ってきました。私はイエスが海の上を歩いて弟子たちのもとに来たという、それを 実際に起こったことだと信じてはいますが、イギリスには私は飛行機で来ましたと海の上を渡っては言いませんでしたとユーモアを交えつつ、その飛行機に乗ったっていう、これもこの恩恵を受けてきてました。まあ、それ科学の恩恵、それを火という、まあ、燃焼する力、そのエネルギーによってさまざまな恵みが与えられて、まあ、それも飛行機もその一つですね。あるいはインターネットとかもそういうのも、そういうエネルギーによって私たちは遠く離れていながらすぐ連絡を取る、まあ、いっぱいの恵みがある。でそうしてコミュニティや、また私がこうしてイギリスに飛んできて皆さんとお会いして話する、そういう全てのことがなされる、そのエネルギーは世界を変えていった。しかしもっと素晴らしいこの愛の力、愛のエネルギーはもっと世界を変えていく。これに、まあ、最初人類は火のエネルギーに気づいて、いろんなものが発明されていった時に世界が変わっていった。それ以上に愛の力に人類がもし目覚めていき、それをさまざまな形で良いものに用いていくならば、このような素晴らしい世界が、新しい天、新しい地、新しい世界が起こるだろうと。そのために神様から任命を受け、油注がれたのはまさにクリスチャンではなかろうかと、私はこのメッセージを聞いてハッと思わされました。愛の力がどれだけ私たちを変えたか。それがあるからこそ京都聖徒教会は、船田京牧師は統一教会っていうその問題を目の当たりにしたときに、愛の力がそれだけしか解決することがない、そして私がそれを持っている、そこに生涯を捧げ尽くしていった、その働きがあったことを思います。そしてサメエルもまた捧げられたものとして、また神様の愛をずっと受け続けたものとして、もし死なねばならないということがあってもそこに命を投入し、また自分の思いに固守すべきことと思わないで、主は心を見ると言われてスパッと自分の見方をやめて主の御言葉を待ち望んで、それがダビデに受け継がれていった。失敗をしてもなお主の前に立ち、主よ、私は罪を犯しました、王様でありながらそのに悔い改めて主の愛だけを求めた。そうして確かにイスラエルは変わっていった。また多くの人の人生が変えられていった。主の愛に献身していく、そうした働きがなされていくときに、確かに命は一人一人は変えられていくのだ。大きなことが、その時は何か分からなくても、その一歩が本当に大きな出来事として世界を激変していくことにさえなっていく。献身者の群れ、主の愛に献身し、そしてそのような神様に喜ばれる心を持って歩んでいく、キリストの心を心とし歩むという、そういう群れとなっていくときに、この舞鶴も日本もどんな素晴らしい世界になっていくだろうか。そしてそのことのために、この方を惜しむことなくご自身を捧げ命を与えてくださるということを覚えつつ、先生に預かろうと、導かれようと、これから願います。お祈りをいたします。私が見るところは人とは異なる。人は外の顔形を見、主は心を見る。天の父なる神様、私たちはいろんなものを見ます。そして思います。しかしあなたは言われます。私の見るところは人とは異なると。主よ、あなたが見られるものを見、そしてあなたでなければ与えられないものを与え続けてこられた。船田武雄牧師が天に帰られました。 また先には谷口雄一牧師も本当にモーセのようにカナンの地に足を踏み入れることなく、しかし大切なものを私たちに語り受け継いで受け継がせて天に帰っていかれました。そのことを今私たちは見ることができているでしょうか。あなたが見られるもの、あなたが与えようとされるものを私たちはまた今から預かろうとしています。どうか献身者の群れというそのことをどうか受け継がせてください。そのことのためにあなたがこうして全てを私たちのために捧げ尽くされた、最後まで愛し通されたそのご愛をどうぞ私たちも受け継ぎ、あなたの愛に献身するものとさせてください。そのことのために私たちの心を見抜かれるあなたにどこまでも信じ委ね従うことができますように、どうぞ私たちを支え導いてくださることをお願いいたします。そして心の内にいろいろな外側の見た目を良くしようとし、しかし空っぽで満たされない思いを持っているまだ救われてない多くの魂のために、あなたがどんなにかして満たそうと働いてくださっているか、その空虚な心をご覧になって哀れに思い満たしてくださるその方の思いを私たちも受け継いで、その働きを成していくことができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。